聖書を読みします。今日はイザヤ書第40章12節から31節です。イザヤ書40章12節から、手のひらにすくって海を測り、手の幅を持って天を測るものがあろうか。地の地理をマスで測り尽くし、山々を測りにかけ、丘を天秤にかけるものがあろうか。主の霊を測りうるものがあろうか。主の企てを知らされるものがあろうか。主に助言し理解させ、裁きの道を教え、知識を与え、英知の道を知らせうるものがあろうか。見よ、国々は川衣からこぼれる一滴の雫、天秤の上の塵とみなされる。島々は誇りほどの重さも持ちえない。レバノンの森も焚き木に足りず、その獣も生贄に値しない。主の御前に国々はすべて無に等しく、虚しくうつろなものとみなされる。お前たちは神を誰にして、どのような像に仕立てようというのか。職人は偶像を射て作り、金箔を作ってかぶせ、銀の鎖をつける。捧げ物にする桑の木、エルヌキの朽ちない木を巧みな職人は探し出し、像を作り据えつける。お前たちは知ろうとせず聞こうとしないのか。初めから告げられてはいなかったのか。理解していなかったのか。地のもといの置かれた様を。主は地を覆う大空の上にある御座に憑かれる。地に住む者は虫けらに等しい。主は天をベールのように広げ、天幕のように張り、その上に御座を置かれる。主は諸侯を無に等しいものとし、地を治める者をうつろなものとされる。彼らは植えられる間もなく、種まかれる間もなく、地に根を張る間もなく、風が吹きつけてこれを枯らす。嵐が藁のように巻き上げる。お前たちは私を誰に似せ、誰に比べようとするのかと聖なる神は言われる。目を高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よ。それらを数えて引き出された方、それぞれの名を呼ばれる方の力強さ、激しい勢いから逃れうるものはない。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主。産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。以上です。わしのようにと題して説教をいただきます。
今晩私たちに与えられたのは、旧約聖書のイザヤ書40章の12節から31節までの御言葉です。このイザヤ書の40章のところで、神様はすでに1節のところで、慰めよ、私の民を慰めよと慰めを約束しておられます。今日のところでは、そのようにおっしゃってくださる神様がどのような方であり、そしてまた どのようなものではないのかということがはっきりと語られて、約束されている慰めが真実なものであるということを分からせようとしている、そういう箇所です。でまず12節、13節、14節、始まりのところをもう一度繰り返してお聞きいたします。手のひらにすくって海を測り、手の幅を持って天を測るものがあろうか。地の塵をマスで測り尽くし、山々を測りにかけ、丘を天秤にかけるものがあろうか。主の霊を測りうるものがあろうか。主の企てを知らされるものがあろうか。主に助言し理解させ、裁きの道を教え、知識を与え、英知の道を知らせうるものがあろうか。実はこのところには誰かという問いの言葉が隠れています。新共同訳聖書の日本語では、例えば最初のところは、手のひらにすくって海を測り、手の幅を持って天を測りうるものがあろうかと、そういう言葉に訳されていますが、原文を読みますと、一体誰が測れるのか、海の水を手のひらにすくって、また天の大きさを手の幅を持ってと、そう書いてあります。一体誰にそういうことができるのか。でその問いかけが想定する答えというのは、そんなことをできる人はどこにもいないという、そういう誰もいないという答えなので、新共同訳聖書ではその誰もいないという意味を表に出して、手のひらにすくって海を測り、手の幅を持って天を測るものがあろうかというふうに訳しているんです。13節でも原文では、一体誰が主の霊を測れるのか、14節も一体誰が主から相談されて助言をしたのかというふうに語られています。このところには神様が一番最初に天地創造なさった時のことが思い起こされているんです。でその時に神様と同じことをできるものというのが一体どこにいるのか、そう尋ねています。作られている海を手のひらでその重さを感じて、どれくらいの重さだというふうに測ることができる人、あるいは手の幅を持ってこの天はこれくらいの広さにすると、そんなふうに決める、そういうことは誰にもできないではないか。つまり神様ただお一人だけがこの世界をお作りになったのだ、神様だけが海の水をすべて手のひらにためてその重さをご存知であり、そしてまた手を伸ばしてその両手の幅でもって宇宙全体の大きさを確かめたりできる、そういう方なのだ。地上のすべての塵を集めてその重さを測ったり、山や丘の重さを測り取ったりできる、そういうことは作り主である神様にしかできない、神様というのはそういう方だというふうに言われているんです。あるいは正しさにおいても神様をしのいで神様に助言をしたり、神様の相談相手になれるような人はどこにもいない、神様はこの世界の作り主であってどんな人もどんな存在も太刀打ちできないのだ、そういう大いなる方なのだということがまず12節から14節のところで語られています。私たちは神様が作ってくださったこの世界の中に置かれ生かされているのだと言われているわけです。でそしてそれに続けて15節から17節のところでは、神様が作ってくださったこの世界の中に繰り広げられるさまざまな生の営みと歴史のことが考えられています。地上では多くの国や民族が競い合うようにして攻防を繰り返し、中にはその時代の世界全体に影響を与えるような強大な帝国が栄えるという時代もあります。旧約の時代を考えればアッシリアやバビロニア、エジプトといった国、そして旧約聖書の時代を超えてしまいますが、 ギリシアやローマという国々が新約の時代まで栄えていました。そして聖書の時代を超えてくれば今日に近いところではイギリスやアメリカといった国が歴史の中で栄えています。でそういう強大な国家というのは確かにその繁栄した時代には大きな力を持ったんです。しかしその繁栄というのもその時は非常に強大に思えるのですけれども、この地上の歴史全体から見ればほんのひとときの間の出来事に過ぎない。川袋から水がこぼれて、地面に落ちて、それがやがて太陽に照らされて蒸発していくまでの一瞬のことでしかないのだと、そうここに言われています。また一つ一つの権力も繁栄もそれは言ってみたら天秤の上に立ってバランスを保ちながらようやく存続できているようなおぼつかないものであって、絶えず移り変わり過ぎ去っていくのだというふうに言われています。でそれは人間が築く帝国や政権に限ったことではなくて人間を超える自然界でも同じことが言えます。レバノンという地域はかつては大きな杉が生い茂る樹木の産地でした。しかしその豊かな森林も伐採や開発によって姿を変えますし、また森や平原でその地域の生態系の頂点に立っていた捕食者である啓蒙者たちも永遠にその地位にあるわけではありません。自然の移り変わりの中で住処を追われ、そして頂点に立っているその地位も追われて次第に衰えていくということが起こります。15節から17節に述べられているのはそういう地上における長い時間の移り変わりの中での変化のことです。神様のように変わらない不動のものは世の中に存在しないのだとそう言われています。15節から17節を読みします。見よ、国々は川袋からこぼれる一滴の雫、天秤の上の塵とみなされる。島々は誇りほどの重さも持ちえない。レバノンの森も焚き火に足りず、その獣も生贄に値しない。主の御前に国々はすべて無に等しく、虚しくうつろなものとみなされる。神様がこの世界すべてをお作りになり、この世界の重さであったり、この世界の広がりであったり、そのことをご存知なのは神様だけです。そして、そういうこの世界の中に神様は、人間にせよ、動物にせよ、あるいは植物にせよ、いろいろなもの、その一つ一つをそこにあるように存在あらしめさせてくださるんです。私たち人間一人一人もそうです。神様が命を与えてくださり、この地上を生きるように時間を限って私たちに地上の生活をプレゼントしてくださいます。そしてまたその中で私たちの命を支え持ち運んでくださって、私たちがこの地上を生かされている間はその命に誰も指を触れないように神様が保護してくださっているので、私たちは今日生きるものとされています。ところがです、そんなふうに神様から送られた命を生きているにもかかわらずです、私たち人間は命の源であり、また命をプレゼントしてくださった送り主である神様に対して感謝し恐れかしこむということをめったにしません。今朝の礼拝でも少し申し上げましたが、日本語の恐れるという言葉にはもともと2種類の意味があります。一つは悪いことが起こるのではないかと激しく不安に怯えることで、これは恐怖の方の恐れです。しかしそれだけではなくて、恐れにはもう一つの意味があります。正しさあるいは力においてとても人間が及びもつかない、本当に太刀打ちできないほどの大きな相手に出会うときに感じる畏怖の感情というのがあります。こちらの恐れは恐れいるとか恐れ敬うとか恐れかしこむというときに言われる恐れです。熟語で言えば畏怖という言葉になります。神様がこの世界を作ってくださって、そしてその中に私たちを置いてくださっている、私たちはその事実を示されながら本当は神様に対して恐れかしこみそれを敬うのが あるべき姿です。ところが、アダム以来の人間というのは、自分自身の方が神のようになってしまって、何でも自分の思い通りになってほしいという思いにとらわれているために、なかなか神様に対して本来のあるべき態度を取れずにいるんです。で、今の時代の人間もそんなところがありますが、実はそれはイザヤの時代の人々も同じでした。当時の人々も自分の願いや思いを先立たせて、そしてそれを叶えてくれそうな手頃な神々を自分が願って、そして多くの偶像を作り出して拝んでいたんです。当時のユダヤ人たち、このイザヤ書40章のこの時代のユダヤ人というのはバビロンに捕らえられていた捕囚の時代だというふうに言われていますけれども、バビロンの都の城壁の外に天幕を張ったりバラックを作ったりして難民キャンプのようなものを設けてそこで暮らしていたんです。ところがそういうです、本当に貧しそうに見える生活の最中にあってさえ無数の偶像を隠し持って一人一人が自分の願いを願いながら生きていました。もともとは金属や木材に過ぎないものに貴金属のメッキをかぶせて、それを自分を導く神であるかのように大事にして過ごしていたんです。このイザヤ書の預言者はそういう当時の人々の生活を抜き出してここに示し突きつけています。18節から20節のところです。お前たちは誰をか神を誰に似せ、どのような像に仕立てようというのか。職人は偶像を置いて作り、金箔を作ってかぶせ、銀の鎖をつける。捧げ物にする桑の木、襟抜きの朽ちない木を巧みな職人は探し出し、像を作り据えつける。みんな補修の身の上ですから、純金で像を作れるほど豊かではありません。安い合金で形を作って、その上に金箔を貼って仕上げます。あるいは木彫で神の像を作る職人は、固く長持ちしそうな木材を切ってきて、それにのみを当てて像の形を削り出し、色を塗って仕上げます。そうした上で、そういう一つ一つの像が自分を導く神だと、そういうふうに考えて、思い思いに願掛けをして自分の思いを実現してくれる神として拝んでたんです。しかし、そういう人間の思いによって作り出された神というのはイミテーションであり偽物です。20節のそういう神々は像を作り据え付けられるのだと言われていますけれど、これは一旦据え付けられてしまったら、もうその場から動くことができなくて語ることもできないという皮肉が込められています。このイザヤ書ではこの後これと似たような言い方が何回か出てきます。例えば44章の14節から17節のところにこんなふうに出てまいります。1133ページです。1133ページ、イザヤ書44章の14節から17節までお読みします。彼は林の中で力を尽くし、もみを木々、柏や樫の木を選び、またもみの木を植え、雨が育てるのを待つ。木は焚き木になるもの。人はその一部を取って体を温め、一部を燃やしてパンを焼き、その木で神を作ってそれにひれ伏し、木造に仕立ててそれを拝むのか。また木材の半分を燃やして火にし、肉を食べようとしてその半分の上で炙り、食べ飽きて身が温まると、ああ温かい炎が見えるなどという。残りの木で神よ、自分のための偶像を作りひれ伏して拝み祈って言う。お救いください、あなたは私の神と。あるいは41章の7節にはこうも言われます。1126ページです。 1126ページ、41章の7節です。職人は金工を励まし、大槌を振るう者は小槌を使う者を励ます。一人が据え付けてよしと言うと、一人は釘を打って動かないようにする。こんなふうにです、偶像というのは人間の都合によっていかようにも作られ、また偶像で神であると言われているものと同じ木が火にくべられたりもするのです。しかし本当の神様はそうではありません。40章の25節と26節にこんなふうに言われます。お前たちは私を誰に似せ、誰に比べようとするのかと聖なる神は言われる。目を高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よ。それらを数えて引き出された方、それぞれの名を呼ばれる方の力の強さ、激しい勢いから逃れうるものはない。誠の神様は偶像のように引き据えられたままで、そこに動けず黙って釘付けになっているのではありません。天の万象というのは無数の星のことを表していると言われますが、その無数の星の一つ一つを形作ってくださり、その星に名前をつけ、そしてそれを覚え持ち運んでくださいます。そしてそういう無数にある星の中の一つの上に私たちも生かされ、また私たちも覚えられているんです。誠の神様は偶像とは違います。この世界の重みを手のひらに感じてくださり、そしてまたこの世界の広がりを両手で測ってくださり、身力を持って一つ一つの存在に力を与え、これを生かし支え持ち運んでいかれるんです。神様はご自身の民のつぶやく声に耳を傾け、それに応えてくださいます。バビロンに捕囚されていた人々がこの捕囚のつらい生活の中で神様に祈りを捧げる、その祈りを神様は聞き上げてくださいます。捕囚されていた人間の方は長い間捕虜の生活を送ったせいで、神様に信頼したり期待したりするあり方をほとんど忘れかけていました。神様に祈るというのはまるで自分たちが定期的に行う習慣であって、そしてそれを聞いてくださる方がいらっしゃるとは思わなくなっていたんです。その結果どうなったか、神様に祈る代わりに自分の思いを先立たせて無数の偶像を抱え込んで、そしてそれがこの自分の人生を導くのだと言いながら生きていたんです。当時の人々のつぶやき声が27節に記録されています。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ断言するのか、私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと。ユダヤの人たちが神様につぶやいて不平を述べている言葉、これは神様の御心、神様がご計画のうちに抱いておられる、そして神様語りかけてくださる御言葉とはまるっきりあべこべです。今日最初に申し上げましたけれども、40章の1節のところで神様は慰めよ、私の民を慰めよ、そうおっしゃってくださるんです。あなた方の苦役の時は今や満ち、その咎は償われた、罪のすべてに 倍する報いを主の見てから受けた、今私はあなた方に新しい道を与えよう、神様はそうおっしゃってくださるんです。ところがそういうふうに新しい道が備えられようとしている人間の方は、私の裁きは主に忘れられている、私の道は主に隠されている、そういうふうに言ってしまっています。せっかく喜ばしい門出に立たされている、今から新しい道を歩むのだ、そのように言われているときに、呼びかけられている人間の方が自分のたどるべき道は隠されたままだ、私の裁きは神様は全然気に留めてくださらない、そんなふうに不平を言っています。そんなふうであるので、今日のところで預言者は、神様は決して無力な偶像のような方ではない、御言葉によって道を開いて ご自身の民を歩ませてくださり、また私たちの一人一人を覚え、名を呼び、そして私たちの重さを感じて、私たちの広がりを図ってくださり、道を備えてくださる方なのだと、そう教えているのです。神様は、思うようにいかず、気落ちしている人々を覚えてくださいます。そして、そこに将来を与えてくださいます。神様が備えてくださった道をたどる、その力を与えてくださいます。28節から31節を聞いて、終わりたいと思います。神様は私たちにも慰めを与え、そして進むべき道を備えてくださいます。28節から31節までお読みします。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、生むことなく疲れることなく、その栄地は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。教会はこんなふうに神様に導かれて歩んでいきます。私たちは日々の生活の中で思うようにならずに、疲れたり悲しんだり嘆いたりすることがあるかもしれません。しかし、そういう私たちに神様は慰めを与え、そして道を示してくださいます。私たちは神様に示された道を一歩一歩歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたがユダヤの人たちに新しい始まりを与え、ふるさとへ戻っていく道を開いてくださろうとしていたときに、そのように導かれようとしている当人たちは、自分たちの道は主に隠され、その裁きは神に忘れられていると不平を語り、そして自分の思いの方を先立たせ、それが実現することばかりを望んでいました。しかしあなたは思いを超えて私たちを導かれ、持ち運んでいかれます。今日のこの礼拝に私たちを招いてくださり、あなたの民としてここから生きるようにもう一度呼びかけてくださることも感謝です。そしてまた私たちの教会があなたに招かれている群れとして共々に歩むように、今日総会の時を与えられ、そしてすべてのことにあなたが備えを与えてくださり、この一年の歩みに新しい始まりを開いてくださっていることも感謝いたします。どうぞあなたが私たちに備えてくださる道を私たちは一歩一歩たどっていくことが許されますように、あなたが私たちを愛し持ち運んでくださる、そのことを味わい感謝しながら、あなたの愛をさらに多くの方々にお裾分けし、述べ伝え告げ知らせて歩んでいくことが許されますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。